役者、大津星な、一。ここから、関東平野を一気に、1000メートル登ろうという、薄い峠の、アプト式鉄道の、小刻みの振動を、しすじに感じながら、私は、読み差しの本を脇に伏せた。見下ろす目の下に、旧道沿いの坂本の宿が、キラキラと緑の美しい6月の光を吸って、音なしの村のように静まっている。時の観念から有利した、全郷とでも、言いたい眺めだった。それも、不意に一切が、トンネルの闇に消されると、急に車輪の響きが、ひどく耳に応えた。薄暗い電灯の中で見るせいか、ずっと前の席に向き合ってきた青年の顔半分が影になって、だいぶ年寄りじみた印象に変わる。それが私の方へ、じろりと。何か話したそうな唇を動かしかけて、またすぐ目をそらした。ハンケチでしきりに、額の汗を拭っている。窓にぼーっと、日が差し始めたと思う間に、明るい谷間の景色が開けた。濃淡とりどりの若葉の茂みを越えて、遠く岩山のあたりに一筋、白く光るのは滝であろうか。薄い根の南表にも爽やかな夏が来たのだ。解放された自然の美と、閉ざされたトンネルの陰鬱と、この明暗を繰り返し繰り返し、列車は急斜面を登っていく。そのうち、私は崖に突出した松の間に、紫の花房鮮やかな山伏を見つけて、思わず、綺麗だな、とつぶやいた。それを前の男は、話しかけられたものと勘違いしたのか。ええ、ここの新緑は有名ですから。と応じた。そして、ふっと言葉の調子を変えると、探偵小説がお好きのようですね。そう、商売になってしまって。お書きになるんですか？どうやら人の真似事を。と答えながら、彼の観察の源は、明瞭だった。私の横に伏せてある、本の表紙には、ハイライト書、密室殺人事件、と印刷されている。小説を書くなら、S 高原にいらっしゃい。ご存知でしょう。となかなか親切だ。スキー場じゃありませんか。近頃は、それで名が通ってしまいましたが、もともと避暑地なんですから。今頃は、花が一時に咲き乱れて、何とも言えない良い季節ですよ。それなのに、都会の人はまだ来ないし、土地のものは、田植えで忙しい。だから静かに勉強するには申し分ありませんね。なるほど。と私の心は少し動いた。S 高原なら K の湯に限ります。ご紹介しましょう。そこでたった一軒の温泉宿は私の叔父が経営してますから。 何のことはない。青年にしては丁寧な口が聞けると感心していたら、これではまるで客引きにかかったようなものだった。私は少しおかしくなって、どうやら環境が良すぎて人殺しを考えるには刺激がなさそうだな。ところが、どうしてどうして事件勃発です。それも、浴場密室殺人事件だったらどうです?やれやれ、いよいよハイライト式になってきた。この正月に、Kの夢、天皇一家のある方が、スキーの練習に来られたんですが、新聞で見て知ってます。この時、新聞に出ない事件が、闇から闇へ葬られているので。と私もようやく本気になって、相手の顔を見る。夏だから帰って、雪の話もいいでしょう。これは極秘ですが。と声を潜め、ひどく熱心な口元で語り出した。2。S 高原がスキーヤーの間で評判になったのは、雪質が良いからでしょう。それも本当のところは、正月から2月の初めまで、ふっと吹けば、パッと飛ぶような、サラサラの粉雪です。私はそれを思って、胸を躍らせているところへ、おじから、今年は、天皇一家の方が練習にいらっしゃる。都合をつけて、手伝いに来てくれないか、という手紙です。もちろん誘約して出発しました。おじは昔のことを考えて何かと大行に心配したがるのを、まあまあ時代が違ったのだからと、サービスのプランなど相談したのですが、それでも県の事務官や警察の連中や、そんな警備係の頭はまだまだ古くってめんどくさい。東京から来た人たちは苦笑してたほどです。で、その日はゲレンデに競技会があったものですから、お客さんたちはみんな出放ってしまい、宿は午後中がらんとしていました。私はその間に掃除を済まし、居残りの巡査と話しているのにも飽きて、そろそろ風呂の湯加減でも見ておこうかと、鍵を持って廊下を渡っていったんですが、この賓客用浴場は戦争前に C 殿下が登山に来られるというので、おじは大いに感激して新築したものです。何でもその時は、浴槽の下にわざわざ東京から取り寄せた大タオルを敷き詰めた、なんて笑い話が残ってるぐらいだから、えらい騒ぎだったらしい。殿下も、妙なものが沈んでるなと、気味が悪かったことでしょう。奥座敷から北の方へ、200坪ほど地面を鳴らして、その真ん中にポツンと浴場が立っている。渡り廊下は両側壁作りで、明かり窓が取ってあるだけです。それに、おじとしては記念館並みに心得て、普段は人を入れないように、廊下の入り口と浴室と、二箇所に鍵がかけてあった。しかも、あたり一面は雪の原と、条件は揃っている。私は扉を二つも開いて脱衣室に入りましたが、 無論何の異常もありはしない。朝のご入浴の後、きれいに拭き掃除したまんまです。そこで私は、ふんどし一つになって、仕切りのガラス戸を開けると、窓が閉め切ってあるから、湯気が立ち込めていて、日差しがもやもやした、縞模様を作っていました。浴槽に手を入れてみると、少し熱い。手置きに五六杯流しといて、問いの水を引きながら、床き棒で、かき回そうとした時です。棒の先に、ぬらりと黒いものが絡んできた。と、それに続いて、大きな白い影が、ゆらりと動いた。私はドキッと、反射的に棒を突出したら、ぐんなりした手応えと一緒に、その白いものが回転して、途端に人の顔が、すっと浮かび上がった。立ちすくむというのは、あんな時のことでしょう。湯気の漂う浴槽から、若い女の真っ白い顔が、パーマの髪を乱して、黒い目を見開いたっきり、まるで私を睨んでいるよう。横っ飛びに逃げ出して、ふんどし一つのまま、巡査の控室へ駆け込んだのは、醜態でした。こんな姿を、誰かに見つかりでもしたら、ことは穏便に済まなかったところです。年配の私服が二人、慌てる私をなだめて、ともかく浴室へ引き返した。そこで死体を引き上げる段になったのですが、何しろ温泉漬けだから、肌がぬくい。私の冷え切った体に抱いた感じは、生きてるような、それがだらりと絡んでくるような、とても奇妙な興奮を覚えました。さて、それから三人して、しばらく顔を見合っていた。どうにも不思議ではありませんか。一体なんで、この締め切った浴槽の底に、全裸の若い女が沈んでいたのでしょう。窓の閉まりは、周囲の雪は、私はつい、青年の話に引き込まれて聞いた。三、ここで相手は、ニヤニヤと顔を崩して、残念ながら、密室殺人事件にはなりませんでしたよ。というのは、巡査の一人が、気を利かして、入り口と反対側の窓を開けてみると、そこの屋根の雪を下ろして小高くなっている影に、女の服がスキーから手袋、メガネの類までそっくり脱ぎ捨ててあったのですから。しかもスキーの跡がずーっと一筋ついていました。それに、このスキーの跡は深くないし、他はどこの雪も見慣れていない。女が一人きりで来たことは確実です。別段、どこにも傷の見えない死体を取り巻いて、これだけ条件が揃えば、三人の判断も一致してきました。つまり、その日、みんなが出かけてしまった頃を、見計らった女は、スキーで大回りして、こっそり窓の下まで滑ってきた。そこで服を脱ぎ捨てると、つるりと浴室に忍び込む。女の目的は、評判のお方と同じように浸ってみたい、という 戦後派娘の虚栄心。そこにスリルを味わうつもりだったんでしょう。ザブンと浴槽に飛び込む。ところが、寒い中を着て、いきなり熱い湯に沈んだから、ずーっと脳貧血を起こし、気を失ったまま浴槽の底に溺れてしまった。誰も助けてくれてがなかったのは因果です。まあ、こう想像はついたものの、こんな変死事件を起こしてしまったのは、私や警備係の大失態。なんとか前後策を講じなければならないと。とりあえず死体はそっと、係員室の奥に隠し、浴場の大清掃にかかりました。この検視を、ふもとの医者にでも頼んだら、たちまち、新聞記者の耳に漏れて、問題にされるでしょうし。相談の結果、恐る恐る、自医の先生に、一切を報告して、お願いすることにしたのですが、そこは慣れたもので、先生は、要領よく、調書を作ってくれました。一方、女の宿帳の名は偽名でしたから、これまた幸いと、県の係の手で仮埋葬ということにして、誰も責任を問われずに済んでしまった。と、これだけの話なんです。でも、叔父に頼んで、その浴槽を使わせてもらったら、相当な幻想が湧いて、傑作が書けるんではないでしょうか。いかがです?長いおしゃべりを終えた青年は、いささか得意の面持ちだった。4。私は悪い癖で、ちょっと相手に反抗してみたく。面白かった。だけどね、僕ならそのままを、殺人事件にしてしまうな。そんなことはない。それは少し、無理ではないかしら。そんなことはない。僕に言わせれば、窓に締まりがしてなかったり、若い女がすぐ脳貧血を起こしたり、こんな偶然が二つ重なる方が妙ですよ。すべてをリズメに解釈する方が、簡単なんだから。というと、ある男がいて、女を偽名で呼び寄せる。そこで、宿のがらんとした日を利用して、鍵を手に入れ、女を誘って、その浴室に入り込む。男の目的は、女を抹消することにあるとして、動機はどうでも、適当に考えたらいいだろう。で、女の隙を見て、首根っこを押さえつけ、あっさり、溺死させてしまう。それから女の下着は、窓の外へ投げ、女のドテラを着込んで忍び出す。女の部屋まで来ると、すぐそのスキー服をつけ、スキー帽をかぶり、メガネまでかければ、これで男女の区別はわからなくなって、悠々と女のスキーを履いて一回り、窓の下に滑り込んで、一切をそこに脱ぎ捨てる。その後は、また浴室を抜けて、今度は自分のドテラを着て、逃げ出すんですか?その男を決定するには条件がある。宿の事情に詳しい男。その日は宿に残っていた男。鍵を自由に扱える男。最後に、ふんどし一つで飛び出した男だ。こうきっぱり言い切ったとき、相手の顔は、むっと、どす黒く歪んで見えた。 私はトランクに手をかけながら、これは探偵作家の空想ですよ。君の話を僕ならこんな風に書き直してみたいけれど、それも密室殺人としては単純すぎますね。ただ少しばかり感心しているところは、偉い方のおいでを利用して事件を当局者の手で揉み消してしまう、そうした犯人の悪知恵です。と言い捨てて、いたずらっ子のように首をすぼめて逃げ出した。列車はようやく、青葉の軽井沢に滑り込んだ。おしまい。